6、2025令和7年度予算のあらまし。2025令和7年度予算が3月19日の市議会において可決されました。予算規模は一般会計が1808億9500万円、特別会計が857億3059万円、公営企業会計が477億4998万円、予算総額は3143億7557万円となっており、前年度の当初予算と比べ、それぞれ107.7%、99.6%、101.3%、104.4%となっています。なお、予算書は市民相談情報課、市民図書館でご覧になれます。また、市のホームページの財政課のページからもご覧になれます。問い合わせ、財政課。丸一、一般会計。1808億9500万円のうち、自主財源1084億2170万円、59.9%。依存財源724億7330万円、40.1%。歳入の円グラフがあります。主な項目を読みます。自主財源、市税894億3400万円、49.4%。依存財源、国庫支出金359億6952万円、19.9%。県支出金134億8487万円、7.5%。地方消費税交付金106億8700万円、5.9%。私債73億3530万円、4.1%。歳出の円グラフがあります。民生費851億2594万円、47.1%。総務費218億7051万円、12.1%。土木費204億4132万円、11.3%。衛生費180億8205万円、10.0%。教育費150億3928万円、8.3%。交際費88億6646万円、4.9%。消防費58億5667万円、3.2%。環境保全費19億1823万円、1.1%。商工費17億302万円、0.9%。農林水産業費7億6686万円、0.4%。議会費6億7798万円、0.4%。労働費4億4668万円、0.2%。予備費1億円、0.1%。予算の使い道を見てみましょう。資料の基準は、2025年1月1日現在、人口44万3696人、20万4197世帯です。使い道の項目、一人当たりの金額、一世帯当たりの金額、内容の順に読みます。議会費1528円、3320円、市議会の運営。総務費4万9292円、10万7105円。 庁舎、市民センターなどの運営、デジタル市役所、広報、税務、戸籍事務、防災対策、環境保全費、4323円、9394円、緑地保全、温暖化対策、水質汚濁などの公害防止、交通安全活動、防犯対策、民生費、191,856円、416,881円、高齢者、障害者などの福祉、医療の充実、保育園の運営、小児医療、衛生費、47,53円、88,552円、健康増進、公衆衛生、保健所の運営、感染症への対応、ゴミの収集、処理、労働費、1007円、2188円、就労支援、技能振興、農林水産業費、1728円、3756円、農業・水産業の振興、地産地消の推進、担い手育成、商工費、3838円、8340円、中小企業・商店街の振興、観光客誘致のための宣伝・観光施設運営、土木費、46,071円、101,106円、市営住宅、公園、道路、橋梁、河川の整備維持、都市基盤整備、消防費、13,200円、28,681円、消防、救急のための運営、施設整備、大規模震災等対策、教育費、33,896円、73,651円、小中学校、図書館、スポーツ施設の運営整備、学校給食の運営、交際費、19,983円、43,421円、銀行などへの借入金に対する返済金、予備費、225円、490円、合計、1人当たり407,700円、1世帯当たり885,885円、県下の16市平均、横浜、川崎、相模原市を除く、1人当たり438,690円、1世帯当たり967,012円。市税1000円あたりの使い道。納めていただく市税1000円はこのように使われます。総務費146円、環境保全費12円、民生費354円、衛生費114円、商工費6円、土木費128円、消防費47円、教育費104円、交際費78円、その他11円。ゴミの処理対策にいくらかかる？ゴミ年間処理量、126,982トン。年間処理費用、924,248万円。市民一人当たり、年間28,031円。1日当たり、57円、1世帯あたり年間45,263円、1日あたり124円。市民負担及び収入の状況、一般会計項目、1人あたりの金額、1世帯あたりの金額の順に読みます。自主財源、市税201,566円、437,979円。自主財源、その他、 42,794円、92,987円、依存財源、国庫支出金、81,068円、176,151円、県支出金、33,392円、66,039円、私債、16,532円、35,923円、その他、35,348円、76,806円、合計一人当たり407,700円、一世帯当たり885,885円。市税の状況、一般会計、項目予算額の順に読みます。市税894億3400万円、内訳、市民税432億9600万円、固定資産税339億8740万円、都市計画税63億2970万円、市タバコ税26億5340万円、事業所税25億1510万円、軽自動車税6億4160万円、入湯税1080万円。都市計画税の使い道、下水道費33億4897万円、土地区画整理費23億1078万円、交際費5億8352万円、公園費7470万円、街路事業費1173万円、合計63億2970万円。入湯税の使い道、観光振興費1080万円。森林環境譲与税の使い道、緑普及費6,446万円。事業所税の使い道、道路維持費5億319万円、都市区画整理費4億151万円、小学校費、学校建設費2億6043万円、地震対策費2億1900万円、人海処理費1億6648万円、都市計画総務費1億4962万円、中学校費、学校建設費1億2585万円、公害防止費1億2584万円、道路橋梁総務費1億537万円、道路新設改良費8,147万円、学校給食管理費7,811万円、河川改修費5,331万円、児童保育費4,870万円、特別支援学校費、学校建設費2,466万円、公園費1,822万円、図書館費962万円、橋梁維持費790万円、体育施設費482万円、橋梁新設改良費276万円、街路事業費249万円、合計23億8935万円。ただし、徴収に要する費用を控除しています。丸2、特別会計等。市の予算には一般会計のほかに7の特別会計等があります。下水道や病院などの事業は特定の料金収入によって運営しています。この場合、一般会計と区別した特別会計、公営企業会計のもとに予算を編成し、それぞれ独立して事業を実施しています。 特別会計等、国民健康保険事業費、379億9500万円。市と県が共同で運営する医療保険制度で、窓口事務などは市が行います。健康保険組合などの被用者保険とは別に運営しています。後期高齢者医療事業費、83億9779万円。神奈川県後期高齢者医療広域連合が運営する後期高齢者医療制度の窓口事務などを行います。介護保険事業費、351億3845万円。介護や支援が必要な高齢者などに介護サービスや介護予防サービスにかかる給付事業を実施します。また、介護や支援が必要な状態にならないよう、介護予防、日常生活支援総合事業などの地域支援事業を実施します。下水道事業費、公営企業会計、212億5276万円。下水道事業は、都市基盤整備事業として、生活環境の改善、浸水対策及び公共用水域の水質の保全などを推進しています。市民病院事業、公営企業会計、264億9722万円。市民病院は地域の基幹病院として高度医療を担うとともに、地域の医療機関と連携して、地域完結型の医療を進めています。北部第二、三地区、土地区画整理事業費、34億2916万円。快適に暮らせる街づくりのための土地区画整理事業として、湘南台駅の北西約 1.5km に位置する面積 275.2ヘクタールの区域を整備するために設置した特別会計です。墓園事業費、7億7019万円。豊かな緑に囲まれた都市公園機能と心休まる墓地環境を兼ね備えた大場台墓園を運営するために設置した特別会計です。国民健康保険事業費特別会計、後期高齢者医療事業費特別会計、介護保険事業費特別会計、下水道事業費特別会計、公営企業会計、市民病院事業会計、公営企業会計。以上、5つの円グラフがありますが、省略します。わかりやすい藤沢市の財政。藤沢市の財政状況をわかりやすく解説した、わかりやすい藤沢市の財政を各年度で作成しています。わかりやすい藤沢市の財政2025からは、入門編となる簡易版、漫画形式に加え、通常版で財政健全化法による健全化判断比率の解説、財務書類から見た藤沢市の財政状況などを解説しています。二次元コードがあります。7. アイノワ福祉基金事業に応募しませんか？福祉総務課。市では社会福祉に関するボランティア活動の振興、障害児者の自立及び社会参加の実現を促進する事業などを行う団体に対し、アイノワ福祉基金から活動費の一部を助成する事業を実施しています。2025年度の助成団体を募集します。対象団体、次の要件すべてを満たす団体、団体の設立目的、組織、代表者などに関する定めを有し、活動について明文化した解説などを備え、福祉活動を行うことが明示されている非営利団体、市内に活動拠点を有しており、主として市民に向けた福祉活動を行っていること、市民が3人以上含まれて構成されている団体などで、 申請事業に直接従事する方が3人以上いること。募集期間5月30日金曜まで。対象事業や申し込み方法など詳細は福祉総務課藤沢市社会福祉協議会で配布する補助金交付要領をご覧になるか、どうかへお問い合わせください。補助金交付要領は、市のホームページの福祉総務課のページからダウンロードもできます。8. マイナンバーカード電子証明書の更新手続きは、予約が必要な場合があります。マイナンバーカード電子証明書は、マイナンバーカード交付後5回目の誕生日で有効期限を迎え、更新手続きが必要になります。この更新手続きは、市民窓口センター、マイナンバーカード北部窓口、湘南台市民センター、湘南大場市民センター、長後市民センター、睦合市民センター、石川分館含む、湘南モールフィル郵便局で行う際は、予約が必要となります。予約をしないと手続きができない場合がありますのでご注意ください。その他の窓口は予約不要です。詳細は市のホームページの市民窓口センターのページへ。二次元コードがあります。問い合わせ、市民窓口センター。9遠藤葛原線、葛原第一校区が開通します。遠藤葛原線、葛原第一校区の県道42号、藤沢座間厚木から葛原綾瀬線の未整備区間約560メートルが4月24日木曜午後0時30分予定に開通します。問い合わせ、西北部総合整備事務所 46-5162 二次元コードがあります。葛原スポーツ広場付近の地図がありますが省略します。10第1回就学相談説明会。就学に向けての相談の手続きについて説明会を開催します。時5月9日金曜午前10時から11時、5月12日月曜午前10時から11時、5月16日金曜午後2時から3時、ところ、市役所本庁舎、対象、定員、2026年4月に小学校に入学予定で、入学するにあたって心配な点がある子の保護者、各費48人、先着順です。申し込み、問い合わせ、学校教育相談センター。説明会終了後、就学相談の申し込みを受け付けます。11、市職員、消防職を募集します。募集人員、10人程度。受験資格、1994年4月2日から2004年4月1日に生まれ、4年制大学を卒業した方、26年3月卒業見込みの方を含む。第1次試験日、4月22日火曜から5月4日日曜祝日で受験者が選択する日時。申し込み、4月10日木曜、午前9時から18日金曜午後5時に市のホームページの消防総務課のページから。受験案内、消防総務課南北消防署市役所総合案内で配布。市のホームページの同課のページからダウンロードもできます。詳細は市のホームページの同課のページへ。問い合わせ、消防総務課。12、高化学スモッグや PM2.5 にご注意ください。環境保全課。高化学スモッグ。4月から10月は 高化学スモッグが発生しやすくなります。濃度が高いと、子どもは目、鼻、喉に刺激を受けたり、頭痛、吐き気の症状が出たりする場合があります。注意報が発令されたら、野外での激しい運動は避け、体調が優れない方は室内で休みましょう。また、帰宅時にうがいと目を洗いましょう。高化学スモッグの情報。県のテレホンサービス 050-5306-2687 または県環境科学センターのホームページからご覧になれます。また、注意報が発令されると、防災行政無線、藤沢防災ナビの防災インフォメーションや、X、メールマガジンなどでもお知らせします。微小粒子状物質、PM2.5 大気中を浮遊する直径 2.5 マイクロメートル以下の微細な粒子のことで、呼吸器の奥深くまで入り込みやすいことから、健康への影響が懸念されています。高濃度予報が発表されたら、呼吸器系や循環器系疾患のある方、子ども、高齢者は体調に応じて外出を控えるなど慎重に行動してください。高濃度予報の情報。午前8時、午後1時に県のホームページとテレホンサービス 050-5306-2686 で発表しています。詳細は市のホームページの環境保全課のページへ。13、市民活動への助成金を希望する団体へ。市民自治推進課。市民や学生、NPO 法人などによる市民活動の活動費を助成する未来叶える活動サポート事業の募集説明会を行います。時、丸は、4月18日金曜午前10時から11時、丸い、22日火曜午後2時から3時、丸う、24日木曜午後7時から8時、いずれもズームによるオンライン説明会、定員なし、視聴会場あり、丸は丸う、市民活動推進センター、各費30人、丸い、市民活動プラザ睦愛、10人、いずれも先着順です。詳細は市のホームページの市民自治推進課のページへ。申し込み、各開催日の2日前までに市のホームページの電子申請から、または電話で市民自治推進課へ。二次元コードがあります。14、スマホの基本操作を相談してみませんか。競争推進課。カメラの撮り方、地図アプリの使い方、LINE でのメッセージの送り方などについて、ボランティア相談員が分かる範囲で相談に応じます。時、ところ、各日2時間程度。一人当たりの相談時間は施設によって異なります。詳細は各施設にお問い合わせください。丸は、藤沢市民センター 22-0019 5月16日金曜午前10時。丸い、辻堂市民センター 34-9151 5月13日火曜午前9時30分30日金曜午後1時30分。丸う、湘南大場市民センター 87-1111 5月9日金曜午後2時22日木曜午前9時30分。丸え、村岡市民センター 23-0634 5月21日水曜26日月曜午前10時26日月曜は、支え合いセンターキラリで開催。丸尾、明治市民センター、 34-3444、5月10日土曜午前10時、20日火曜午前9時30分。丸か、鵠沼市民センター 33-2001、5月17日土曜、30日金曜午前9時30分。丸木、全行市民センター 90-0097、5月13日火曜午前10時午後1時。丸く、睦愛市民センター 81-6677、5月1日木曜、19日月曜午前10時。19日月曜は石川コミュニティセンターで開催。丸け、ちょこっと湘南台 54-7140、5月9日金曜午前10時。申し込み、丸へは4月15日火曜から開催日の前日までに村岡市民センターへ電話来所で。丸けは4月21日月曜から開催日の前日までにちょこっと湘南台へ来所で、平日午前10時から午後3時。丸へ、丸け以外は4月21日月曜から各開催日の前日までに参加希望施設へ電話来所で。15、湘南大場ふるさとカルタを販売します。湘南大場地区郷土づくり推進会議で、地域の魅力を再発見、未来へつなごうふるさとカルタをスローガンに、地域の小中学生から作品を募集し、選定された44作品で湘南大場ふるさとカルタを作成しました。作品募集のポスターは藤沢西高校美術部に作成していただきました。湘南大場ふるさとカルタは湘南大場市民センター文書館で一部700円で販売するほか、湘南大場市民図書館でご覧になれます。販売数には限りがあります。問い合わせ、湘南大場市民センター 87-1111。 16、国民年金保険料の納付が困難な学生の方へ。保険年金課、学生で本人の所得が一定額以下の場合、学生納付特例を申請し承認されると国民年金保険料の納付が猶予されます。対象、20歳以上で大学、大学院、短期大学、高校、高等専門学校、専修学校、夜間、定時制、通信制課程を含むなどに在学している方。申請は毎年度必要です。原則申請日から約2年1ヶ月前まで遡って申請できます。申請が遅れると、不慮の事故や病気による障害で障害基礎年金を受けることができない場合があります。申請方法、マイナポータルから電子申請するか、マイナンバーカード、運転免許証などの本人確認書類、在学期間が確認できる2025年度に更新した学生証または在学証明書を持って、保険年金課または各市民センター、藤沢、村岡を除くへ。なお、日本年金機構のホームページから申請書をダウンロードして郵送で申請することもできます。代理人申請の場合、委任状などが必要となることがありますので、お問い合わせください。問い合わせ、藤沢年金事務所 50-1151、または保険年金課。学生納付特例が承認されている期間と未納期間の違い。老齢基礎年金を請求するときには、学生納付特例が承認されている期間は受給資格期間に入ります。未納期間は 受給資格期間に入りません。障害・遺族年金を請求するときには、学生納付特例が承認されている期間は、保険料納付要件に含まれます。申請日によって要件に含まれない場合があります。未納期間は保険料納付要件に含まれません。老齢基礎年金の受給額の計算には、学生納付特例が承認されている期間は、後から保険料を納めないと算入されません。10年以内であれば追納が可能です。未納期間は保険料を納めないと算入されません。17. ビジネスに生かすアサーショントレーニング。伝える力と聞く力を磨く。ストレスを低減させ、気持ちよく働き続けるために、自分の気持ちを素直に伝え、相手のことも大切に考えられるコミュニケーションの取り方を学びます。時、5月24日土曜午後1時30分から4時。ところ、F プレイス。講師、2級キャリアコンサルティング技能士、花澤真理子氏。対象、定員。市内在住、在勤、在学の方20人、抽選です。費用、無料。申し込み、5月8日木曜までに F プレイスのホームページから、または同施設へ電話、来館で。無料キャリアカウンセリングも実施しています。時、毎週水曜から金曜、日曜、ところ F プレイス、事前予約制です。詳細は F プレイスのホームページへ、二次元コードがあります。問い合わせ、F プレイス 26-7811 または産業労働課。18、65歳以上の方の介護保険料の減額制度、介護保険課。経済的理由により介護保険料の納付が困難な方は、申請によって保険料が減額される場合があります。対象、2025年度に本人を含め世帯全員が市町村民税非課税者に該当すると見込まれる方。減額基準、減額の適否は生活保護の判定に準じた基準、世帯の前年及び本年の収入が生活保護基準の 120% 以下の方で決定します。本人及び世帯員名義で一定額以上の預貯金、単身100万円、世帯員1人増えるごとに50万円加算や居住用以外の固定資産などがある場合は対象外。減額率、申請月からの保険料額の 50%。 申請方法、本人や世帯員の状況によって必要な書類などが異なります。介護保険課に確認の上、どうかへ。申請期限、4月25日、金曜。期限以降も随時受け付けますが、減額対象期間は申請した月からです。介護保険サービス利用料の助成。市では、介護保険サービスを利用する低所得の方に対し、利用料の一部を助成しています。対象、2025年度に本人を含め世帯全員が市町村民税非課税者に該当すると見込まれる方のうち、収入や預貯金などについて一定の要件を満たす方。助成額、介護保険サービスの自己負担額、1割負担分の2分の1の相当額。上限額は1ヶ月5000円。申請方法など詳細はお問い合わせください。19、点字で封筒に部署名などを表示します。市では視覚障害のある方からの希望に応じて、送付する通知などの封筒に、藤沢市役所、部署名、 電話番号を点字で表示しています。表示を希望する方はご連絡ください。1年に1回以上定期的に発送するものが対象です。問い合わせ、障害者支援課、